やれやれ、ジョニーです。
マゾです。
今回は、はい、村上春樹シリーズ第、5弾ぐらいですか。もう結構やってますよね。
やってますね。
ねじ巻き鳥クロニクルという、
はい、
村上春樹の作品の中でも最も長いですか。
いや長いんですけど、ただね、もう多分ね1984の方が長いかな。
あ、本当ですか。
微妙なところですけどね。1984、一応文庫って6冊ですからね。
すげえな。すげえな。
まあ一応ただ分厚さはねじ巻き鳥クロニクルの方が分厚い。
なかったもん。
長い。
結構
長い。長い。
結構長かったもん。
ボリュームはね結構ありますよ。
で、まあ、読んでみてね。まあまあ春キストの松尾さんと村上春樹。点で知らないジョニーが。
カタクナだね。
まあまあ一応ね。
まあ一応ね。
一応ね。
立ち位置はっきりさ
せて。そう。簡略化してね。言うとまあそういうことになってるじゃないですか。どうですか。
いや自分はね、改めてですよ。はい、この年で読んで、村上春樹作品の中で一番面白いなって思った。
ねじ巻き鳥。
ねじ巻き鳥。いやまたなんか別の作品読んだらそう思うのかもしれないけど、
現時点でね、
現時点ではねこれ超面白いなって思うぐらい面白かった。
本当、
多分ね等身大だからだと思うんですけどね。
まあまあまあ一番あの登場人物のが我々に近いんですよね、多分ね。そうそう、間違いないですね。
なんかそのあたりからこう、
結構僕はね乱暴だなと思って、なんかいろんなことがなんかなんていうか唐突でもないんだけど、なんていうのかな、急に残酷な描写入れてくるとかさ、皮を剥いだりとかさ、人間の皮を剥いでいく描写を急に入れたりとか、あと久美子にさ、あんたのセックスで一度も感じたことないって言わせたりとかさ。あるじゃないですか。で急にあの突然現れた女のに校内射精するみたいな、じゃない、校内射精じゃないか、なんか
校内射精
はちょっと違うから、まあとりあえずなんかでもいきなりあれだよね、くれたチンコ飲み出したみたいな話あったよね。
あった。
一番最初の頃びっくりして、
夢の中じゃなくて、
夢の中で、
夢の中ではそれはもう何でも、
何でもあれなんだよ、
それはもう夢見てやったら無精するもん、
うん、そうかもしれないけど、
それ強く射精するよ。
いや春キスタそういう人たちなんですかね。
いやそりゃそうだよ。
そうなのかな、
それ疑う
ような、夢で出てきたらもう犯していいっていう。
いやそりゃそう
です。本当ですか。
そりゃそうだよ。
分かんないよ。
そうだって仲出しし放題だもん。
夢と分かればね。
そう夢の中の娼婦だって自分で言ってたでしょ。
そう言ってた、言ってたけどさ、勝負だってされていいことと悪いことがあるわけでしょ。めっちゃ根に持ってたじゃないですか、綿谷さんのこと。
そうだっけ。あ、綿谷さん、
ね、綿谷さんのことめっちゃ根に持ってたじゃん。
それはなんかもうものすごいなんかこう怪我された、みたいな。
で最後までその具体的にさ、どういうことされたのか分かんなかったね。
いやなんかものすごいもの突っ込まれたって一応書いてありましたけどね。
で それ物理的かどうかも書いてなくない。
いや物理的だったんじゃないですか。一応その自分の膣の中に何かを、チンコじゃない、何かものすごいものをぶち込まれたっていう話はまあしてましたね。でそれでなんかもう息もできないぐらい苦しいみたいな。
そうだね。
まあ、それが何かわかんないですよ。また、いや、また登るの腕かもしれないし。
でもそれってなんかさ。そんなもうなんて尊厳を傷つけられたみたいな話なのそれ。
いや分かんないですよ、分かんないですけどね、なんか それほど、なんかこう危ない行為だったと、
言ってはいるけど、
言ってるからね、
めちゃめちゃ根に持ってましたけどね、なんかよく分かんねえんだよな。てかとかさ、あとなんか結構 平穏な日常から急にトリップするじゃん、この本。
例えば、
なんかその、あの老人と会ってはさ、間宮中将注意
注意、
うん、間宮中尉と会ってさ、昔話が始まったらもういきなりカワハギになったりとか
あ、それ階層に入ってる、
階層入ってるからね、うん、で 階層ってそういうもんじゃないじゃん、もっとダイジェストじゃん普通人に話す階層ってさ、うん、あなたと本田さんの出会い、出会い、あ、階層じゃなくてあれ手紙だっけ、
ああ、まあ手紙、
手紙か、ですか、ね、まあ、とにかくなんかこう、そのなんていうかね、急にはしご外されたりとかさ、うん、井戸の下に降りてみたら、うんうん、えっていう、なんか急に残酷にならない、
まあね、うん、
びっくりした、なんか急に街角であった昔見たミュージシャンを追いかけて鉄バットで殴ったりするわけでしょ、乱暴すぎない？
いや、まあ戦争とかさ、そういうことは、まあ、
戦争じゃないじゃん、
まあ、バットはね、バットの件はあのくだりは確かにもよく分からんけど、うん、戦争はまあそういうもんなんじゃないのっていうことを書きたかったんじゃないの、春樹ちゃんは。
だって戦争の話じゃないじゃんこれ。
いや、結構戦争の話も大事らしいですよ、うん、この話には。
そうなの、
うん、割と絡めてるらしいですよ。
いや、俺ね、最後の最後まで読んで、うん、分かったのは、うん、この話、うん、あの岡田徹頭おかしいってことでいいんじゃないかなと思って
ほう
あの岡田徹の方が間違ってるって可能性ないですか
それはどういう、まあ、どういうところで、
もうなんか完全に気が触れちゃって、うん、岡田徹が、うん、仕事辞めさせられて、うん、妻からも見放されて、うん、みたいなお話だとするとなんか辻褄が合う気がしてきて
そういう見方ね、うん、そういう
見方したことなかった。だってさ、綿谷昇さ、そんなに悪いやつか。
まあ性的盗作はあるような感じはしましたけどね、
でもクレターの件を除けば、まあ、清廉潔白は嘘かもしれないけど、そんなに悪いことしてんのかね。
まあ少なくとも表立った、
まあね、それは
そういうことはなかった。
牛川とかがね、止めてる可能性はあるけど、うん、なんかそれに比べると、うん、見知らぬ人をバットで殴ったりとか、人ん家入って勝手に井戸の中潜ったりとかしてる岡田徹の方がなんかよっぽどおかしい気がするんですけど。
なるほどね。
やっぱね、最後の方でね、僕がねびっくりした描写がいくつかありまして、うん、あれ、そうだそうだ、シナモンはいつものように客を運んでくる、僕と客は客たちはこの顔のあざによって結びついている、うん、僕はこのあざによってシナモンの祖父と結びついている、うん、シナモンの祖父と間宮中尉は新京という町で結びついている、うん、間宮中尉と占い師の本田さんは満州蒙古の国境における特殊任務で結びついて、僕と久美子は本田さんを綿谷昇の家の人から紹介された、うん、そして僕と間宮中将は井戸の底によって結びついている、うん、間宮中尉の井戸はモンゴルにあり、僕の井戸はこの屋敷の庭にある、うん、もうこの本当に最後の方ですけど、
ありましたね、
はぁって感じですね
え
結びついてるって言う、それ。
まあ、
なんでさ、モンゴルの井戸とこの井戸がつながってると思うんですか。
つながってるって、そういうつながってる、
まあまあまあ結びついている、
結びついてる、うんうん、まあ単純にリンク取ってるだけなんじゃないですか。
そうかもしれないけど、だってシナモンのおじいちゃんの顔にあざがあったことと自分のあざとかって関係なくないですか。
まあ、あんまりそこまでこうなんていうの、冷静に見ちゃうと、うん、関係ないかもしれない知れないけど、うん、知れないけど、うん、なんていうの、そのあざが、うん、あの岡田徹にもそのお父さんにもあったことで、うん、その夏目くんが、うん、その主人公を見出せたというか、うん、そうだね、見つけ出せたっていうところでつながってるっていうことは言えるんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、
あれ顔のあざって何なんですか。あれ 普通のあざ？
いやだから多分何かしらこう象徴的なものとしての、うん、あのあざなんでしょうけど、うん、それが何なのかみたいなことは私にも
分かんない、ね、分かんない。仮縫いって何？
あれねマジ分からん。仮縫いはねマジで分からない。
あれだよね、仮縫いってはあのシナモンじゃ、ナツメグがやるのが仮縫いで、うん、主人公がやるのは、
いや主人公がやるのも仮縫いなんじゃないですか。
岡田と俺がやるのも仮縫い、何あれ。
いや分かんない、なんかその頭の中にあるなんかしこりみたいなものを触ってる時に、その神教の街を思い浮かべることが仮縫いだっつってましたけど、それによってどうも依頼者は救われるっつってましたけど、う
ん、言ってたね、
言ってましたけど、しかもすげえ高い金、
うん、
払ってるみたいな。
そうだね、何あれ
分かんない。
勇敢マダムたちの慰めんでしょ。早い話が、
まあ、要はね、あれはね、うん、確かに別に何をやってるか分からない、分かんないけど、うん、なんだろうね、いや、いろんな解釈あるんでしょうけど、うん、私の中では少なくとも、
はい、
別にあれが分かるから分かんないからとかっていうのはどうでもいいかなっていう感じかな。あの行為自体に何か意味はないんじゃないのって、仮縫いっていう行為に何か意味はないんじゃないのって。
そうだよね、
物語を成立させる上での一個の要素でしかないのかなっていう感じ、うん、まあ、要はあれがあったからこそ自分の井戸を手に入れたり、
そう、ね、
まあ、金が手に入ったりっていうことがあったぐらいのことなのかなぐらい、うん、
バットは、バットは何、野球バットは何なんですかあれ、バット、
バットね、何なんでしょうね。バット確かに、あのなんかそのクミコが子供を下ろした時に、うんうんうん、なんか手のひらを焼いてる、
札幌のバーかなんかでね、
そうそう、うん、はって
歯だよねあれ。
いやそれ歯ですよ。
でそいつだと思って後つけてって、うん、問答無用で倒して殺してるわけじゃないですか。
まあ一応襲われたからね、うん、あの追っかけて殺したわけじゃないからね。
そっか、
殺したっていうか追っかけて叩きのめしたわけじゃないから
ね。まあね、でも
襲われたからでしょ、
うん、だって明らかに怪しいじゃん、ずっとつけてきてんの。
まあね、そりゃそうだ、
正当防衛だとは言わないけど、
まあまあね、いやだから確かに主人公もだいぶ頭おかしいと思いますけど。
これ一番おかしい、頭おかしいの岡田と俺だよ。完全に頭おかしいもん。
まあね、頭おかしいと思いますよ、
うん、
でもそう、主人公を 100% 擁護ももちろんできないし、うん、理解もできないんですけど、うん、その結構ひたむきに久美子と向き合おうとはしてるじゃないです
か。してるね。
いやそれはその姿勢が私は好きでしたけどね。
あ、
要は何にせよですよ、うん、彼の行動の1から10まで久美子のためじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
結局はっていうところが私は好きだったんですよ、う
ん、まあね、
うん、いや途中ね、うん、なんかあのクレタと寝たりとかね、
うん、
一緒になんか島行こうみたいな、
そうだね、
こと言ってましたけど、
うん、
なんか夢の中で子供ができたとかね、
うん、
言ってましたけど、
はい、
意味わかんない、それは
わかんないよね、
ただの夢。
いやあの最後のさ、パソコンでのチャットでさ、あれやっぱり相手は久美子でいいんだよね多分ね。
まあまあそうだと思いますけどね。
奥さんあんなに別れたいって言ってるのにさ、やだ、納得できないっつって別れてやれよと思って。奥さんもうお前嫌われてんじゃんって、分かるじゃん、お前嫌われてるよもうっていう。
まあね、
頭おかしいなと思って。
頭おかしいんですよ、
うん、
頭おかしいんだけど、でもまあね、久美子が好きなんですよ。
いや好きだかもしんない。その割になんか女友達とさ、そうか、いいか、何にもなかったけど結局。
でまあなんかくっついてね。
くっついてね。
うん、なんか充電する
みたいな。そうそうそうそう。
まあだけど、うん、あ そこまでなったら正直私だったらやってますよ。
でしょ？
やってますよ。
うん、やるでしょ。なんでやらん？なんで？
久美子裏切れないからでしょ。まあね、いや僕は何もやってないっつって。
嘘ついたよね。でもね、めんどくさいからね。
まあまあね、説明するのがね。うん、だけど結果やってないじゃないですか。
まあね。
自分だったらやって何もないっつって。
そうそうだね。
うん、いますよ。
あと何すか、久美子は本当にあのなんだスイッチを押されてしまったかのように身だらに求めたのかね。何人も何人も。
まあまあまあそうなんでしょうね。やりまくったんでしょうね。だからそのあの綿屋
家、綿屋家
はなんかそういうなんかこう性的なんか問題がある血筋だみたいな、
そうだね、
こと言ってましたから、多分インランにのスイッチが入っちゃったんですよ、きっと。
そうか、ショックじゃないあれ。
まあね、
あれ結構俺へこんだんだけど
やりまくって
た、やりまくってたっつって、
一人じゃなかったっつって、
うん、そうそうそう、
確かに。
しかもあなたのセックスって感じたことは一度もないわみたいな、
まあね、
捨てゼリフ吐くじゃん、あいつ
吐く吐く、
っていう。これをもう ED になってもおかしくないですよ、男は。
あ、もう ED になったでしょ。
いやいや、もう可能クレアが出てくればもう身だ、身だらに抱きますし、無声もしますし。
それはね、でも意外とそういうもんなのかもしれないですよ。
まあね、どうにもね。
だいたいこうなんかこう、純粋にセックスを楽しむ的な、セックスってきっと恋人とか、夫婦とか、なくなっちゃいますしね、なんとなく。
そうね、
なんかちょっとこう義務感とか、付き合ったからやるよねとか、まあ多分いろんな思惑はありながらやるじゃないですか、
やりますね。
純粋にただセックスを楽しむみたいなことってないじゃないですか。
ないっすね、
やっぱ違うんじゃないですか、きっと。だからジョニーさんも、きっと奥さんは何も感じじゃない。
そうですね。なんか俺それ読んでてすごい不安になってさ。これ結構きついよなと思って。
いや、まあでもそうなんじゃないですか。
マジっすか。いや
でももうね、自分は諦めてますよ、ある意味では。
何を何を諦めてんの。
その奥さんが感じてるかどうかとかなんて、どうせ分かんないから。
そうだね、
どっちでもいい。
確かにどっちでもいいっす、いや本当にねじ巻き取りに来るのに来るね、最も分かんない話だったね。
あ、今までの春木作品、
春木作品の中でも、メイもひどくない？
いいと、
笠原メイ
とか、
ちょっとした好奇心ではしご外したんでしょ。
まあ笠原メイはね、まあ問題のある子だというのは、まあよくわかりますからね。でも心に闇を抱えちゃってる系のやつなんでしょうね。
そうでしょうね。
でもエロいでしょ。
エロい？
エロくない？
何が？だって胸だってまだまだ膨らみかけでしょ。
まあ、いやだから、エロでしょ。
いやいや、わけわかんない。
あとなんか、あとペロペロ舐めたりするでしょ。
あ、するするする。
エロと。
そう
そうでしょ。
もう全然あの海辺のカフカの奇抜な顔したお姉ちゃんの方がエロいよ。
テコキ？
テコキ、テコキ、テコキマンと
テコキマン、
テコキウーマンの方がエロいよ。直接性的だからね。
まあまあね、植物的なことじゃダメですよ。
カサラメ意味わかんないよ。
まだペロペロなんかされたらもう射精ですよ。
敏感すぎるだ。いやいやいやいや、何なんだろうね、あのあざってさ。
いや、まあだからなんかの象徴なんでしょうけどね、わかんないですね。
いや、なんかの象徴って何も言ってないのと一緒ですからね。
だから単純にあのお父さんと 告示したってだけなんじゃないですか。
分かんないよ、
まあ、分かんないですけどね。
この話一番なわけわかんない部分多いよ。
そう、
僕が読んだ中では。
まあね、なんかその 100% 理解しようみたいな、うん、風に考えちゃ楽しめないんでしょうね。いや、
そう
だ
ったけどね。
だからまあある意味自分はその解釈できないところは、うん、無理に理解せず、うん、そういうもんなんだと、俺には分からんと、うん、いうので飛ばして読んで大枠楽しいと。
そうなの？
いう感じじゃないですか。
最後何殺したんだろうね。最後さ、
うん、なんか殺しました
か。最後久美子とやっと会えるじゃないですか、うん、久美子らしきものと、うん、久美子のみたいな思念と、
うん、
でそこでさ、なんかこう男と切り合いするじゃん、
うん、
で最後 バットで殺すじゃん、
う
ん、
あ
れ何、
綿谷昇る。
だって綿谷昇るはそんなことある。
いやだからまあ、いや答えは持ってないですけど、
概念としての綿谷
昇を倒したから綿谷昇が倒れたみたいなさ、主人公最強じゃん。
いや全然わかんないよ。ながえ。
いや確かにさ、わかんないっす、うん、
結構暴力的だしね、岡田徹。
あ、まあね、結構暴力的だね。強引。
なんかさ、こう何かに取りつかれちゃった人っているじゃないですか、世の中に、うん、なんかこう一人でブツブツ宇宙と交信してる人とかいるじゃん、うん、あの類かなと思って、オカルト、うん、我々には見えてないものが見えてるで、
うん、
なんだっけ、なんか映画で主人公が最後の最後にあの統合失調症だったことが判明して、うん、今までずっと友達だと思ってた人たちは誰にも見えてないっていう話知ってる。なんか数学者かな、数学の天才かなんかの話なんだけど、うん、まあ、結局半分ぐらいまではその人のこう大学生活みたいなのが描かれるんだけど、うん、半分ぐらいからだんだん話が変になってって、うん、実は今までその友達だと思っていた人とか付き合ってた大学の仲間とかが全員自分にしか見えてない、
うん、
自分は傍から見れば病気だったんだっていうことが明らかになるみたいな、結構絶望的な映画が昔あったんですけど、
シックスセンスみたいな、
あの怖いや、あのダメなやつ、うん、世間的に認められてない方のシックスセンス、うん、なんかその岡田徹も一般人から見たら、うん、何にしてんのか分かんないけどブツブツ言ってる人みたいな、
まあね、
感じにしか読めなかった最後まで。
なるほどね、
言ってることに意味が分かんない。間宮中将と僕は糸でつながっているって意味分かんなくない。冷静に考えてさ、間宮中尉か。
だからまあ、いやでも確かにそう言われてみると、うん、まあ、確かに頭の悪い男の一人の狂言みたいなね、うんうん、
で最後そう、憎しみのあまり親戚を殺したつもりになってるっていう、うん、さ、
まあね、
綿谷昇は単になんか政治的な敵にやられただけかもしれないし、
うん、まあね、いやまあ単純に病気かもしれない、
病気かもしれないしね。
いやだからまあでもそういう解釈も面白いと思いますけどね。
そうっすかね、うん、いや、うん、
ただの頭おかしい男だと言われれば、
うん、
まあそれはそれで納得できなくもない。
そうだね、なんか、うん、相変わらず村上春樹はちょっとよくわかんないですね。
じゃあ今までの中でも、うん、一番よくわからない。
一番よくわかんないね。
なるほどね、
うん、あの、うん、長い、あと
長いのは長い、
めっちゃ長い
長い。まあでもここ超えたらもうあとは、
うん、
残すところ、
うん、
2作品
まだあんの。
もうやめる、村上春樹マラソン。
マラソンはじゃあもうあと世界の終わりと、
まあノルウェーぐらい、
あ、これで、ま、マラソン完走。
マラソン完走、
まあ、じゃあ一応完走までやるか。
まあね、ノルウェーはそんな長くもないしね。
そうね、
まあ、世界の終わりは長いっちゃ長いけど、うん、海辺のカフカぐらい。
あ、
長さ的には
上下巻だっけ。
上下巻、そっか。まあどっちも人気はあるからね。
人気ね。
あとはまあ読みやすいのは読みやすい。
いや俺世間の人間にさが、うん、あ、ねじ巻き鳥クロニクルをこんなに評価してんのかやっぱりいまいち理解できないんだよね。
あ、そう。
なんなんだろう。
なんなんだろうね。いや逆に俺は面白いと思ったからね。
そうだね。
うん、
いや全く分かんないね。なぜ同じく上野さんが不器用語一番面白いと思ってる人間同士がだよ。
うん、
全く理解できないのと面白いのに分かれてしまうんだろうね。
なんなんだろうね。まあ自分は昔から読んでる。
うん。
っていうのがあんのかな。ある意味自分の入りが村上春樹だったから。
まあそうだよ。でもそれにしてもさ、それ以降いろいろ見聞を広めた上でもだよ。
まあね、面白いと思う。
なお面白いっていうのが不思議だよね。
だからなんだろうね。でも一般的に考えたら、うん、多分一般的っていうのはどこまでっていう話は置いといて、うん、そのジョニーさんの方が少数派っつうか、村上春樹を読んだ人の中ではきっとね、
うんうん、
割とやっぱり世界に認められてるじゃないですか。
そうですね。俺が岡田徹なのかな。
ジョニーさんが頭おかしい。
そう、俺がおかしいと。俺がおかしかったのかな。そういうこと。
確かにそういう可能性も な、まあ、なくはない。
分かんなかったっす。
まあね、もう分かんないと言われて、いや何がみたいなことを言う気にならないぐらい、うん、分からないっていうのも分かります
でしょ、
うん、それは分かります。
本当あの悪いあ、この男の悪い癖だよ。全然伏線回収しねえよな。
いやまあそれはね、それはそうだ
よ。だって最後まで久美子と会えてなかったって可能性も全然あるじゃん。
あらあらあら。
実はあのパソコンの相手も綿谷昇でってこと可能性も全然あるでしょ。
あるある。
牛川だっけ。
牛川、
うん、パソコンの通信相手も牛川だったって可能性も全然あるじゃん。
まあね、だまあ一応そのなんかこう嫁さんしかわからない質問みたいのもしてましたけどね、うん、
何がしたかったんだろうね。
ん？それは村上春樹が。
綿谷昇る何がしたかったんだろう。
綿谷昇る？岡田徹じゃなくて。
綿谷昇る。
綿谷昇るは別に普通になんかこう。
なんで別れさせたかったの？
そのなんだろう、岡田徹っていう、
うん、
なんかヤバそうなやつに、
うん、
その自分の親族であると。
うんうんうん、いうことがバレ世間に公表されたくなかった。
なかったから縁切りたかった
ってことはやっぱり世間的には岡田徹が変だってことだよね。
まあまあまあ、でも世間的に見ればそうでしょう。
そう、単なる無職の親戚じゃない。
え、岡田徹、
岡田徹
無職だけどなんかその、うん、人ん家の井戸に出入りしたりとか、
まあね、
よくわかんないことしてたじゃない。
してるしてる。
あの辺が嫌だったんじゃないの。その政治家になるという綿谷昇のところからすれば、
うん、あれ本当なんだ。あれ本当っていうか、そのそれであいいのかな。なんかまあ分かんないけどさ、そのそっか、なんか最後はったりかますじゃないですか、綿谷昇に。
あ、俺はお前のなんか、
お前を知っているぞみたいな、その気になればお前を潰すことだってできるんだみたいな、
うん、
はったりかますじゃないですか、うん、あれ図星だったんですかね。
まあはったり半分だったんでしょうね。
全然わかんないですね。あの野球チームの野球チームのユニフォームを中国人がそれぞれ殺される話とか意味わかんなくない？
ああ、ありましたね。ありましたね。
なんか1番と2番と レフトとキャッチャーかなんかが穴掘ったみたいな。
うん。
何の例えあれ？
うん、わかんない。
わかんないよね。
わかんない。
さっぱりだよ。間宮中将の手紙が、間宮中尉の手紙が一番面白いね。うん、ノモハンあたりの話は面白かったね。
うん、面白い面白い。
ピーマンと牛肉を炒めたものが一緒に炒めたものが大嫌いとかね。
クミコ
のね。歯みたいな。
それ歯でしょ。
あの時は確かに女ってこういう時あるよなみたいな。
思います。
でもいたけど。
絶対お前言いがかりだろみたいな、
ね。そうね。
今機嫌悪いから言ったろそれ。
そうそう。
ある。それはある。
なんでああいうこと言うのかね。今機嫌が悪いから肩揉んでくれとか言えばいいのにさ。なんか違うことでイチャモンつけてくるときあるでしょ。
あるある。そもそもなんかそのティッシュ出しっぱなしなのが嫌だったのよみたいなね。なんでタオルかたさないのとかね。
いやい
やいや、えって思う。そう、なんならもう5年ぐらい俺そうだったじゃん
いやあるあるあるあるあるよ
今それみたいなこととかね。
あ、よくあるよくある。だ、女のヒステリーぶりはよくかけてるなと思って
それは
ね、だから実は本当にヒステリー起こしたのはまたあの岡田登るとホールだったっていう。
ああ、なるほどね。
これはホラーかっていう。
いや、もうそういう解釈で読んでも面白いかもしれないですけどね。
いや、まあ、そんな話でね、
うん、
はい、長々とねじ巻き鳥を話したけど、
はい、
こうやって思うとあんまり思い出せるシーン少ねえな。
あ、そうですか。
うん、
まあ、自分は結構ねもう何回も読んじゃったからね。
何回も読めるんだもん。すごいよねあれを、
うん、
あんな取り留めのないまとまりのない話
まあ読むたびに味がちょっと違うのがもう本ですから。
そりゃそうなんだけどさ、いやすごいよ世間的には僕の方がマイノリティだというのもそうあるよ、うん、すごい。でも、まあ、もっと言うと大半の人は、
うん、
村上春樹読んだことがないが大変なん
じゃない。まあ、もちろん、ね、その要は読書をするというカテゴリーの中で言えば。
そうだね。ちゃんと一回聞いてみたいね村上春樹さ、
うん、
どんだけ人気あんのか。
誰に？
日本人に。
いや日本人に。いやどうなんだろうね。でも売れてる数から見たらすごいからね。
いや
実際だってあの平成で、
うん、
一番すごい小説みたいな、
うんうん、
1位だって1984でしょ。
本当に？
本当本
当。嘘でしょ。
本当本当。村上春樹2作ぐらい登れてたんじゃないか。
あ、じゃあね、村上春樹がさに顔にあざがあるんじゃないの？それでこうそういうのを舐めさせてマダムに舐めてもらって得たお金で自分の小説買ってるんじゃないの
だとしたらすごいけどねそれだけ買ってるっつう。
いや分かんないよ。
まあ、一応世界が認めてますしね。
俺は認めないよ。
いやまあ好みもあるからね。
そうだね。そうそうそう。分かりましたよ。ちょっと忙しいから、
うん、
あのノルウェーの森で次は。
あ、ノルウェー。
いや以上、
はい、
はい、村上春樹マラソン6号目
7号目
ぐらい来たかな。
あと残り2冊だから
2冊ね。いや大変ですよ。頑張ります、
はい
はい。